はい、では、ルカじゃない、マタイによる福音書の17章を開いてくださいですね。前回が、この福音書の中での、まあ、なんていうのかな、こうすごい高いところに、来てですね、というのは、ピリポカイザリアというところにイエス様が弟子たちを連れて行かれて、そして私を誰だと言いますか、このようにイエス様が弟子たちに聞かれて、ペテロが生ける神の御子イエス、生ける神の御子キリストですと、こう答えたんですね。でそれで、あなたのその告白の上に、私の教会を建てると。でこれまでイエス様が天の御国を述べ伝えていた、その御国が、まあ、教会の中で、まあ、展開されていく、ということであって、地上で縛るものが天で縛られ、地上で解くものが天でも解かれるという権威が教会に与えられているわけなんです。でこの時からしっかりとイエス様がはっきりと、私はユダヤ人の指導者に裏切られてですね、十字架につけられて、そして3日目によみがえるっていう話を話し始められたんです。でこれがユダヤ人のにである彼ら弟子たちにとっては受け入れがたいことでした。ローマという異邦人の支配を受けて、まあ、虐げられている自分たちがいて、聖書を予言しているように、イスラエルのためにメシア、キリストがその権力を踏みにじってですね、倒してくださると信じていたからなんです。自分を救ってくださる方のがどうして死ななければならないのかという、だからパウロもユダヤ人、バリバリのユダヤ人ですけれども、このキリストの十字架はギリシャ人には愚かでも、ユダヤ人には何ですか、つまずきであるってこう言ったんですね。つまずきですから、イエス様が言われました、私についていきたいと思うのであれば自分を捨てる、これ否んで、で自分の十字架を追って私に従いなさい、ついてきなさいと。いろんな到底理解できないこと、このつまずくようなことが起こっても自分を捨てなさい、そして父なる神の御心に従って生きていきなさいと、こう言われたわけなんです。今ね、16章の話ですね。今17章って言いますけど、16章の復習をしてますけれども、そして御国が来るときには一人一人報いを受けるようになるよと、こう言われました。全世界を手に入れても魂を失ったらどうなるんですかと、ね、で御国が来たときに一人一人が報いを受ける、だから永遠の報いを期待していなさいということ。だからいろんな迫害を受けて苦しみの中にあっても、主が来られるときに行いに応じて報いてくださるわけなんです。でここまで話して16章の最後になったんですね。まことにあなた方に告げ、言います、ここに立っている人たちの中には、人の子が御国とともに来るのを見るまで決して死を味わわない人たちがいますと。初めにこれ読むと必ず突っかかるんですね。再臨の時に死んでない人がいるということは、弟子の中で、十二聖子の中でまだ生きている人がいるのかなっていう疑問になってしまうじゃないですか。もし再臨って将来じゃないですか。将来に再臨があるわけですから、再臨の時にまだ死を味わわない人がいるとなったら、お隠れしてね、どっかにね、まあ、どっか分かんないけれども、なんか隠れてて、そしてじゃじゃーんと現れてきてですね、というように読めてしまいます。でいろんな、まあ、実はいろんな、私もまあ、ちょっと買うのも欲しいのでクリスチャンブックストアで立ち読みしたんですけどいいですか。でいろんな意見があってですね、でもすっごくシンプルなんです。この章をつけたのって、聖書ができてからは全然関係なく、後で便宜上つけてるだけなんです。だから、これは巻物だ、当時はね、巻物で、こう本の形じゃないですよ、もう巻物で、そのまま続いてるんです。ね、 だからこう分からないようなことが出てきたときに意味を知りたいというときはですね、誰々先生の話を聞かなきゃじゃなくて、まずしてほしいのは前後関係を読むことなんです。そのすぐ後ちょっと前に答えが意外に 50% 以上かな、分かんないけどかなりの確率で答えがあるんですね。でこれがもう典型的な話で、御国が来る時という一体どういうことかというと、イエス様が御国における栄光を弟子たちのお見せになるんです。で、全ての人ではなくて、全ての弟子12弟子ではなくて3人の弟子に見せられるんですね。でその話がこの6日後って書いて、6日目にって書いてますけども、この17章に書いてあるわけなんです。今日のメッセージを、いつもねメッセージ台なんて話さないんですけども、今日へりくだりにある栄光っていうですね、この題名ですけれども、この今から栄光に輝くイエス様のお姿を見ます、けれども終わる時には何で終わるかって言ったら、その神殿税を徴収するんだけど金がなくてどうするかなって言って、ちょっと釣りしに来なさいって言ってね、お金を過労して払えた。だから皆さんもなんかないですか、この NHK でなんかドントンってやってきてね、金払ってくださいとかですね、とか水道代とかね、どうしようかって言ったら、まあそれは後で話しますけれども、へりくだりですね、すごく何でもない、いやむしろちょっとね、なんていうのかな、いやしいところまであるかもしれませんが、まあ、そういう中にキリストの栄光が隠されているっていう話になっていきます。では一節です。それから6日目にイエスはペテロとヤコブとその兄弟ヨハネだけを連れて高い山に登られた。すると弟子たちの目の前でその見姿が変わった。顔は太陽のように輝き、衣は光のように白くなった。この内容の前にね、この新約聖書とか福音書を読むときにしばしば起こってしまうことがあります。分かった気分になります。旧約聖書は難しいという話はよく聞きます。でこれ裏返すと、じゃ新約聖書はそんなに難しくないっていうことじゃないですか。旧約聖書は難しいって言ったらね、日本語ですよ、旧約聖書はということは、新約聖書は簡単というか読みやすいと。で実はですね、この17章もそうなんですけど、今までのこの福音書の箇所は特にですね、旧約聖書のこの続きなんですね。で旧約聖書のがあるからこその、ここでの話になっていきます。6日目という言葉が出てきます。6日目、事実6日目に弟子たちを3人連れてイエス様が高い山に登られたんですけれども、旧約聖書の中でイスラエルの民にとって一番大きな出来事の一つが何でしょうか。イスラエルの民を民と定義づける、でこれがあってこそのユダヤ人というかユダヤの民だっていう出来事は何ですか。出エジプトでシナイ山なんですよ、ですね。そこで律法が与えられて契約が結ばれたというのがこの旧約聖書の土台になっているわけですが、でその時のことを思い出しますと、神が栄光を持って降りてきてください、天から降りてこられて、そして律法が与えられてですね、でその律法が与えられる前にですね、何をやったかって言ったら、この神がこのモーセがですね、アロンとナダブアビフそれにイスラエルの長老たち70人は登っていったって感じですね。モーセが自分だけではなくて他に3人の人を連れてったんです。70人もいますけれども3人の人を連れてったんです。どうですか、弟子でも3人じゃないですか、ですね。そしてそこにちょっと登っていったらですね、もう神の御足の足の下の部分のところまで来たって書いてあるんですよ。でそこで飲み食いをしたって書いてあるんです。でこのサファイアのような輝きがあるってあるんですね。これエゼキエル書もそうだし黙示録もそうですけど、まさに天の御座におられる神様の栄光の現れがこの地上のところまで降りてきてるような感じになってるわけですよ。でそこのところまで行ったんです。 そしてそこからヨシュアだけを連れて一人で山の上の方まで登っていったわけなんですけれども、続けて読むとこう書いてあります。モーセが山に登ると、これはね24章の15節ですね、出エジプト。モーセが山に登ると雲が山を覆った、主の栄光はシナイ山にとどまり、雲は6日間山を覆っていた。7日目に主は雲の中からモーセを呼ばれたと。このイエス様が行われたことというのはユダヤ人にとってはもう御国そのものなわけだ。御国というのはつまり神が王となって支配されているということです。こういう6日っていう言葉の中にも、そして3人を連れていくっていうことの中にも、そのことが隠されているんですね。そして弟子たちの目の前で見姿が変わったとあります。モーセも似てますね。この主と顔と顔を合わせてこの話した後でですね、それから、顔が輝いていたと。でも大きな違いがあります。モーセは神からの光を反射させていたにしか過ぎないわけですけれども、イエス様のこの変わったという言葉は、メタモルフォシスって言うんですね。でこれは簡単に言うと変態です。変態って言うとなんかおかしいって意味での変態じゃなくて、サナギが蝶になる変態です。わかりますか？あのサナギがですよ、蝶になるんですよ。ね、ディズニーの映画でもさ、なんだっけな、なんかおっかない獣がさ、最後になんか結婚するわって言ったら、なんだっけあれ、綺麗な王子に変わるじゃないですか。まあそれはちょっとあれ違うんですけど、でもそれに似てるよね。内側の本質は現れてないだけなんですよね。モーセの場合は光がこの神の栄光を反映させただけですけども、イエス様は栄光をもう神の栄光の全てをお持ち でそれが表に現れてきたってことです。で太陽のように輝いていたと、顔が衣は光のように白くなったとありますけど、ダニエルがですね同じようなこの姿を見てもう崩れて、死にそうになったっていうところまで、死ぬってことまで書いてますけど、もう本当倒れてしまったって話が書いてあるんです。でこの同じ光景が、黙示録の一章、使徒ヨハネがですね、このイエス様の栄光として現れて死人のようになってしまったと。そして立ち上がらせて恐れるなって、こういうふうにイエス様が声をかけておられるわけなんですね。でこのようにして、イエス様はペテロたちにご自分のこの御国をお示しになられたわけなんです。でなんでこの十字架に行くと言った後に御国の話をしてこの栄光をお見せになったかって言ったら、十字架に行く道というのは単なる苦しみと癒しみじゃないよと、栄光にある苦しみなんだよ、苦しみの中に栄光があるんだよと、こういうことを伝えたかったんです。ペテロがイエス様が生ける神の御子であると告白し、そして十字架を歩み3日目に復活すると、そして何て言いました？そんなことあってはいけませんって言ったんです。でイエス様は退けサタンって言ったんです。栄光あるイエス様がそんな癒しみを受ける、そんなことは絶対にありえないとそのように思っていたんですけれども、十字架の死っていうのは失敗ではないんですよ。ちなみに異端がありますね、有名な異端で統一教会がありますが、統一教会は十字架は失敗だと教えます。正反対ですね。十字架に神の栄光が現れるということは何かと言ったら、神の御心そのものだったからなんですね。アダムが罪を犯した時以来の罪に対する償い、贖いを成し遂げなければ神の御国に入れるどころか、もう滅んでしまうわけなんですよね。人が人として、そのアダムの時、初めの時に作られた神の形に作られて、そして被造物を支配していくという、でそういうところにまで行くのに必ず通らなければいけないところだった。罪という問題があって、それを取り除くためにどうですか、 生贄を捧げなさいと神様が何度も言われ、定めなさいと言われて、そして祭司職を作られて、今私ディボーションで妻と共に民数記も読んでますけども、もう至る所にこの生贄と捧げ物が書いてあるわけですよね。なんでそこまでしなきゃいけないのかっていうのは、それだけ神様が罪を許したい、贖いたい、礼拝をしたい、この交わりをしたい、その強い現れなわけなんですよね。これを神の御子ご自身が生贄となられて、その罪を許す計画をお立てになっているわけなんです。ですからイエス様のへりくだりと苦しみの中にはちょうどさなぎのような状況があるわけです。栄光があるんです。でもその苦しんでる姿を見たら、もうまさにもうむごいですよね。皆さん、パッションご覧になりました？メル・ギブソンが作ったパッションですね。むごいじゃないですか。で、私もあれ、詳しい解説をネットで書いたんですよ。そしてね、リンク先がどっかって、ね、調べたらね、なんかすごい驚々しい、なんかそういうのさ、なんか好きなような危ない趣味のところにこうリンクが貼られたりするんですよね。意味がわからなかったらそうなっちゃいますよ。ねえ、オカルトっていうかさ、バイオレンスっていうか。でも事実バイオレンスですよね。今のバイオレンスの映画なんていうのは、もう現実は小説よりきなりですから、現実はもっともっとひどくてですね、このローマの十字架はひどいものでしたけれども、そこにさなぎのようになっていた。で、そのイエス様がよみがえり天に上げられ戻ってくるって、その中にある栄光をもう隠しておられた、その十字架なわけなんです。そして全てのものが神のもとに、この神の子供が集まることができる、ね、この神の国に集まることができるという、そういう希望があるからこその、喜びがあるからこその十字架だったわけなんです。だからこれが、この16章で十字架の話が出て、17章でこの栄光の話が出て、また十字架の話に戻りますけれども、これは矛盾してないんですよ。一貫してるんです。だけどね、弟子として生きていく方はね、人間的に言うと辛いですわ、辛いですわ。で、これ山の上に上がりましたよね。で、英語ではもう、これ英語ってまあキリスト教の、このアメリカの文化っていうのがある、キリスト教の文化があるから、一言言うと分かってしまうね、言葉ってたくさんあるんですよ。で、その一つがね、マウンテントップエクスペリエンスっていうんです。頂上、山の頂上における体験っていうとね、何を意味してるかって言ったら、はあ、すごい、神様と出会えた、はあ、よかったっていう時に、その直後は悪霊との戦いとかひどい目に遭うとか、こういう感じだ。その現実ですかですね。で、その話でもうマウンテントップエクスペリエンスっていうのがあるぐらいなんですね。で、そのクリスチャンはその現実というものを、この通っていくということをこう今から見ていきます。で、高い山なんですけれども、今イスラエルで高い、このイエス様が変貌した、この山として、この言われているのがタボル山というのが、この伝承としての高い山なんです。で、そこに伝統的な教会がいくつかありますけれどもですね、もうこれ素人目でも簡単に分かるんですが、タボル山はそんな高くないです。で、他にも高い山たくさんあるんです。で、彼らがいたところというのはピリポカイザリアなんですね。ピリポカイザリア。で、この前話したように、ピリポカイザリアそのものはヘルモン山のふもとになります。で、ヘルモン山というのはこのレバノンの方にも行く、この今でもイスラエルはスキーのするところとして、このにぎわいを見せているところなんです。ですね。イスラエルというのはね、一度来てみてください。特に冬に行ったら、一番南では常夏まで行かないけど、海に入れて、でスキーができると一日のうちに移動できるっていうね、まあ、すごい気候をしてますけれども、多様な気候をしてますけれども、そのヘルモン山がこのヨルダン川の水源にもなっていまして、でそこではないかというふうに言われています。まあ、他の山のこともね、今回僕初めて知ったんですけども、なんだろう、メノン山っていうのが、ゴラン高原を除いて一番高い山として、ガリラヤ湖のすぐ近くですね、あるんですけれども、そっちじゃないかっていうふうに言う人もいますし、まあ、いずれにしても高い山に登ったっていうところはもちろんシナイ山との重ね合わせがありますですね。3節、 そして見よ、モーセとエリアが彼らの前に現れてイエスと語り合っていたと。これね、ユダヤ人が見たらこれほどすげー光景ないんですよ。英雄なことはないわけです。モーセこそが最大の預言者です。律法が与えられ、あれだけの大きな奇跡を行った、力ある技を行ったあのモーセこそがユダヤ人が生きていく拠り所としている、その神の教えのですね、預言者であって、エリアというのはその預言者たちの代表です。これは何かというと、神様から離れてしまった時に、あのアハブ王ですよね、でバール王を拝んでいった時にですよ。でこれはどういう衝撃かって言ったらですね、皆さんがまあ、あのみんなで神社参拝に行ってるかな、カルバリーチャペルロゴス東京が1年後には、あの神社参拝をみんなで行っていて、でもイエス様素晴らしいわねとかって簡単に言っちゃっててイエス様素晴らしいわねって言ってんだけども、もう口だけの話で、あの初詣にも行ってると、まあ、このような衝撃です。その時にダメノーって言ったのがエリアです。煙たい煙たいアハブにとってはですね。でも逆らう者には火が落ちてきたりとか、さ、降ってきたりとか、そのようにエリアがいて、そのエリアというのがこの預言者の代表であります。まあ、預言者って結局何かって言ったら悔い改めなさいってことを言う人ですよ。主に立ち返りなさいって、その律法からかけ離れて生きてるよ、主のもとに来なさい、でこのように言う代表者であって、彼も偉大な預言者であるわけなんです。そしてイエス様がも、あのこの主が戻ってこられる直前にエリアが現れるとも書いてあるほどなんですね。でこの代表的な預言者2人がイエス様を真ん中にしているんですよ。かっこよすぎるんですよ。でここには書いてませんが、ルカによる福音書を見るとエルサレムで最後の時を果たすことをこの言っているんですね。でどちらもが、モーセもエリアもキリストを中心にして考えていたってことが分かります。イエス様を中心、あの彼らの焦点というのはキリストを中心にしていたんだということが分かります。でペテロはこの出来事はかなり重要な出来事であったということをよく知っていて、ペテロの第二の手紙ですね、第二の手紙を書いたときに1章の16節から18節で引用しているんですね、思い起こさせているんですね。私たちはあなた方に私たちの主イエス・キリストの力と来臨を知らせましたが、それは巧みな作り話によったのではありません。私たちはキリストの意向の目撃者として伝えたのです。この方が父なる神から誉れと栄光を受けられたとき、厳かな栄光の中からこのような御声がありました。これは私の愛する子、私はこれを喜ぶ。私たちは聖なる山で主と共にいたので、天からかかったこの御声を自分で聞きましたと。でヨハネもこのことがどうか分からないんですけども、端的な言葉でこう言いました。言葉は人となって私たちの間に住まわれた。私たちはこの方の栄光を見た。父の身元から来られた独り言としての栄光である。この方は恵みと誠に満ちていたと、こうやって栄光を目撃したということを話しました。で4節です。そこでペテロがイエスに言った。主よ、私たちがここにいることは素晴らしいことです。よろしければ私がここに、幕屋を3つ作ります。あなた方のために1つ、モーセのために1つ、エリアのために1つ。あのペテロってなんかいいっすよね。あのデジャバルっていうかさ、あのイエス様が十字架に進むって言った時もね、そんなことあってはいけないとかってやって、サタンよ退けとまで言われてしまったペテロですけれども、ここでもちょっと出しゃばったことをしてしまっています。でね、ここで幕屋を作るって何なのかなって思うじゃないですか。でこれも、このペテロにとっては、ユダヤ人のペテロにとってはですね、あのカリオの祭りのことを思い出したんだと思うんです。でカリオの祭りって何かって言いますと、このアラノの旅をしているときに彼らは、もちろん定住せず家も持てず天幕テントで暮らしていたわけなんですね。で、そこでアラノの旅を40年間、この行っていて、無事に約束の地に行くことができたから、神様がそれを守ってくださった、彼らを守ってくださったことを記念する日であります。 で、その間は1週間、あと8日目もそうだから8日間かな、正確に言うとですね、この外に、仮小屋を作るんです。仮のいおりを作るんです。今でもユダヤ人の人たちやってますよ。で、超正統派の人たちはそこに寝泊まりしますよね。でもまあ今はね、あの多くの人はそこまではやらないで、あのただ作って小屋作りするだけなんですけども、で、この仮世の祭りがゼカリア書の14章を見ると、イエス様がこの主が戻って、主が来られて御国ができた、神の国ができた時に諸国の民が仮世の祭りを守るために集まってくるって書いてあるんですよ。見ますか、見るというか14章の16節ですね、書いてあるんですけども、エルサレムに攻めてきたすべての民のうち、生き残った者は皆毎年万軍の神である王を礼拝し、仮世の祭りを祝うために登ってくると書いてるんです。だから、あ、ここで仮世の祭りをってなったんだと思うんですよね。でもまるで無視するかのように栄光の雲が満ちるんです。5節、彼がまだ話している間に、見よ、光り輝く雲が彼らを覆った。すると見よ、雲の中から、これは私の愛する子、私はこれを喜ぶ、彼の言うことを聞け。出しゃばりを止めてしまいました、神様が。神の栄光はそういうものです。この雲ですけれども、先ほど見たようにシナイ山に雲が宿ったっていうのもありますし、もう一つは幕屋を建てた、この主の幕屋をモーセが組み立てた直後にですね、出エジプト記の最後ですけれども、雲が会見の天幕を覆い、主の栄光が幕屋に満ちた、モーセは会見の天幕に入ることができなかった。雲がその上にとどまり、主の栄光が幕屋に満ちていたからであると言っています。もう満ちていて幕屋に入ることはできないほど栄光があったんだということなんですね。人が何かする余地がないんですよ。で、ここで大事なのは父の言葉です。父の声、ご本人の声です。これは私の愛する子、私はこれを喜ぶというのは、どこかで聞き覚えありませんか。クイズ、これが初めてではないです。いつですか、誰か言ってよ。あれ、バプテスマの時ですよ。イエス様がバプテスマをエロダン川でお受けになった、あのバプテスマの羽から受けられた、その時に天からの声があって、これは私の愛する子、これを喜ぶと。この愛の関係が父なる神と子なるキリストの中にあったんですね。なんかそこを僕もこう思い巡らして、あ、どういう愛の関係なのかなって。でイエス様はね、この愛の関係の中にあなた方を入れたいんですっておっしゃってるから、いやー、これをもっと勉強しなきゃなっていうか、もっと知っていかなきゃいけないなって思いましたけれども、で、そういう愛の関係があって、そしてね、バプテスマの、時には出てこなかった言葉があるんです。彼の言うことを聞けなんです。これがね、ペテロたちに話したかった言葉なんです。モーセが語っていて、エリアも語っていて、でもこの方こその言うことを聞きなさいということなんです。イエス様がこう言われているけど、モーセがこう言っていて、エリアがこう言ってではなくて、この方が言っていることを聞きなさい。つまりイエス様こそが全ての律法と預言者が言っていることであって、要はこの方に聞けっていう。神には言葉があって、言葉を神は預言者を通してずっと語っておられたんですけれども、終わりの時には御子によって語ると、ヘブル書の1章の1節2節に言ってます。こう言ってます。神は昔預言者たちによって多くの部分に分け、多くの方法で先祖たちに語られましたが、この終わりの時には御子にあって私たちに語られました。 神は御子を万物の相続者とし、御子によって世界を作られましたと、このように御子というイエス様というその方ご本人が神の言葉そのものなんだと、最後に神が語られるもう究極の方なので、この方に聞きなさいということなんです。でペテロとかあと他の弟子たちにとってね、まあ、試練というか課題だったのは何かって言ったら、もうユダヤ教の中に生きてきた人なんですね、彼らは。だから律法学者とかパリサイ派とかそういう人たちのこの言っていることがあるんですよ、もともとが。もともとがあってしきたりもあったり、いろんなことがあって彼らの神学もあったりして、でその中でイエス様の言葉っていうのが、その初めてではないですけれども、イエス様こそが元祖なんだけども、律法のことをおっしゃってるんだけれども、彼らの他の人間的な人間の教えっていうのがあまりにもあったから混乱してるんですよね。まだ混乱してるんですよ。だからここで父なる神ご自身がイエスの言うことを聞きなさいと、これが私の愛する子であって、これが私の独り子であってですね、この彼の言うことを聞きなさいと。私たちもそうじゃないでしょうか。私たちもいろんなやらなきゃいけないこととか、いろいろこう言われたとか、ああいうっていう言葉があってもね、結局イエスの言うことを聞くんですよ。単純なんだけど難しい。その単純なところに立つ、イエス様についていく。でそのために自分を捨てなさいと、自分を否みなさいと、これだけ自分が正しいと思ってたりとか、こうでないのかって思っていることも横に置いて退けて、それでイエス様についていくということが必要になります。本当に試練は、試練じゃないや、弟子たちは試練を受けていきますね。これから読みますけれども、非常に悲しくなったりとかですね、もうイエス様が捕らえられる時はもうペテロはですね、剣を持って戦おうとしちゃったりですね、で最後は何、イエス様のこと知らないって言っちゃったりして、もうめちゃくちゃになっちゃうじゃないですかですね。イエス様の言葉に聞きなさいと。そして弟子たちはこれを聞いてひれ伏した。そして非常に恐れた。するとイエスが近づいて彼らに触れ、起きなさい、恐れることはないと言われた。彼らが目を上げると、イエスの一人の他には誰も見えなかった。恐れを持っていました。でこれはね、聖書に出てくる人みんながもう死にそうになるぐらい恐れるということがあるんですね。信内さんもそうでしょ。あの実戒をね、神が語られたらもうやばい、これ以上聞いたら死んでしまうと、モーセさん、あなたが代わりに、私の代わりに聞いてくださいってこう言ったわけですよ。そして先ほど話したダニエルですね、この直接会って聞いたらもう聞くたびに力がなくなっててですね、で使徒ヨハネもそうだし、あのこの直接神から声をかけられた人が、もうあとはこの栄光を見た人っていうのは、もう私は災いだ、ダメだというふうになっています。でも今イエス様がですね、起きなさいと言われました。でまた普通に戻ってんですよ。他に誰も見えなくなって、いつもの肉体を持ったイエス様に戻っておられるわけなんです。これがイエス様が人となられた目的です。へりくだった中にあるからこそ弱い人を起こすことができます。罪以外は全部同情をすることがおできになる方なんです、イエス様は。皆さんがもうこれは神様には分かってもらえるわけはないって言った時には、よく考えるとイエス様はそれ以上のところをもっと大きなレベルで通っておられます。そのようにして何ら変哲のないお姿にイエス様はなっておられます。ああそうですね、私たちがね、あの取らなきゃいけないっていうのは、あの昔の弟子たちは、このユダヤ教の中にあるしきたりのね、あれを取っていかなきゃいけなかったじゃないですか。で私たち取らなきゃいけないのは、まあかっこいいイエス様の像かな、あのジーザスのビデオとかね、映画とかね、あとあのさっき言ったパッションの映画かっこいいじゃないですか。あれなんだっけ、誰だっけ、あれ名前忘れちゃったっけ、俳優さんかっこいいよね。で今度あのパウロの映画が出るんですよ、言いましたっけね。パウロの映画出て、秋から出るから、で2人が並んでるんですけど、ハゲたおじさんがいて、で隣にこのそのイエス様と同じ役の人が出てくるんですよね。あパウロってこっちかなとかって思ったら違うんです、その隣のハゲのおじさんがパウロで、その本人はあのルカなんですけどね。あのイエス様は まあ歩いてたら女の人は、まあ、振り向かないです、うん、まず振り向かない人でした。それはイザヤ書の53章からそういうことを言えるんですけれども、しかし分かる人には分かるんです。だって神の子なんだもん。マグダラのマリアはそうですね。あれは彼女はなんか男としてイエス様を愛したんじゃなくて、もちろん主として愛した。分かる人には分かるんですよ。で、教会というのはこのキリストが働かれるところです、ね、教会というのはキリストが満ち満ちたところだってエペソ書に書いてあります。で、神の栄光に触れられて、そしてこう自分の暗闇というものも照らし出されていくでしょう。そして悔い改めることができます。同時にそういう卑しく見えるようなものを見て見下すことも可能なんですね。あ、なんだ大したことないじゃんって。だから皆さんそうやって見下したことは皆さんに聞かなくていい。じゃあ自分のこと言いますと、まあ、言いづらいと思うので、もう私最初教会行った時にね、見下しまして、思いっきり見下したね、高校生でしたけど、こう思いました。なんだ教会って女と弱いやつしか来ないところなんだって。高校生がね、生意気にね、俺は仏教徒だよって。で、その後に僕はどんどん落ち込んでってね、鬱になっちゃってさ、そういう証が始まるんですけど、俺こそがみっともないやつなんだって分かってきたんですけど。で、こういうふうにへりくだりの中に栄光を隠しておられる方です。そして9節で、彼らが山を下るとき、イエスは彼らに命じられた。あなた方が見たことを誰にも話してはいけません。人の子が死人の中からよみがえるまではと。まずね、ここで話してはいけないというのは、弟子たち自身がね、何のことかさっぱり分かってないというのは、復活して初めて分かるんですね。ルカによる福音書を見るとはっきり分かるんですけども、イエス様がこのエマオに行く途上の2人の弟子のところ歩いて一緒に行かれたときに、このもう死んじゃってね、いるんだけどとかって言ったとき、心の鈍いものよってこうイエス様言われたんです。そして創世記からね、この律法からずっとこの話してくださって、ご自分の苦しみ、キリストが苦しまれるということをずっとこう解き明かしておられる。そしてよみがえりの姿をこの弟子たちにもお見せになって、そして詩編も合わせて全部その総合して合わせて、ようやく心がというか、イエス主が開いてくださったって書いてますけども、それで分かったって書いてあるんです。で、その時まではこの話は封印しときなさいと。で、あとはもう一つ、今この弟子たち以外の普通のユダヤ人がこの話を聞いたら、もう大変なことになってしまいます。復活によって初めてイエスが神の御子であるということが明らかにされます。で、ペテロはこの16章17章で学んだことというのを、痛みを持って学んだことをですね、手紙の中に本当にしっかりと書いてます。特に第一の手紙は素晴らしいですね。迫害の中にいるこのクリスチャンたちに対して、それは栄誉あることなんだよって話してるんですね。ちょっとお読みしますね。4章の12節から14節です。愛する者たち、あなた方を試みるために、あなた方の間で燃え盛る試練を、何か思いがけないことが起こったかのように不審に思ってはいけません。むしろキリストの苦難に預かるほど一層喜びなさい。キリストの栄光が現れる時にも歓喜にあふれて喜ぶためです。もしキリストの名のために罵られるなら、あなた方は幸いです。栄光の御霊、すなわち神の御霊があなた方の上にとどまってくださるからですと。もう本当にペテロがもう痛い思いして学んだことが、しっかりと自分の後輩っていうか、その後継者、この信仰を受け継いでいく相手側にですね、伝えていってます。私たちにも思いがけないことが起こります。わからないことが起こるんです。どうしてなんですか神様、なんでこんなことが起こるんでしょうかっていうことが起こるんです。でもその時にこそ、私は栄光を表す、私は栄光を表すからね、むしろこれを耐え忍んで喜びなさいって、何か私はしてるんだからね、 私の声を聞いてくれ、私の命令を守っていきなさい、私についていきなさい、でこのように言われるわけです。で10節です。すると弟子たちはイエスに言った。そうするとまずエリアが来るはずだと、律法学者たちが言っているのはどういうことなのですか。イエスは答えられた。エリアが来て全てを立て直します。しかし私はあなた方に言います、エリアはすでに来たのです。ところが人々はエリアを認めず、彼に対して好き勝手なことをしました。同じように 人の子も人々から苦しみを受けることになります。その時弟子たちはイエスが自分たちに言われたのはバプテスマのヨハネのことだと気づいたと、うん、さっき言ったように、情報に混乱がありました。この弟子たちですね、律法学者からエリアが来るはずだと言われていたのにって、エリアまだ来てないじゃないですか、でも今とかちょこっと現れたけどね、公に現れてないじゃないですかと。で律法学者が、根拠にしていたのはマラキの4章の最後の部分ですね。私たち旧約聖書を学んだ時に最後に最後の部分でここを見て、で次のジャンジャンで新約聖書につながるからねって私話したんですよ、あの時にね。4章の5節と6節にこう書いてありました。見よ、私は主の大いなる恐るべき日が来る前に預言者エリアをあなた方に使わす。彼は父の心を子に向けさせ、子の心をその父に向けさせる。それは私が来てこの地を誠実のものとして打ち滅ぼすことのないようにするためであると。いうふうにこのようにエリアが来て全てを立て直すってイエス様がおっしゃったということは、これは現実に成就するよと。私がこれで、ね、再び来る時なんですよ、ね、ここには言ってないけれどもですね。旧約の中で はっきりとしなかった問題というのは二度来るということですね。もう来られたんです。でも私たちが待ち望んでいるのは二度目に来られる主です。ちなみにユダヤ教徒、今でもユダヤ人の人たちはメシア、キリストを待っていますけれども、彼にとって1度目だと思ったら2度目だったと気づくわけですけれども、ここで、来ると、エリアは来るんだと。けれどもですね、マラキ書をよく観察すると3章の1節には主が来られる前の先駆者について話してるんですね。見よ、私は私の使いを使わす、彼は私の前に道を整えると。彼自身はエリアではないんですけども、でも人々の心を主に向けさせるこの整えをね、行う人物として現れます。でバプテスマのヨハネがそれだったんです。バプテスマのヨハネがこのまだ赤ちゃんとしてエリサベツですか、お母さんのですね、そこで赤ちゃんだったというか、まあ、そのエリサベツが身ごもろうとしたときに、身ごもっていたときにですね、ガブリエルが来て、そしてエリアの霊と力によって来るって言ってるんですよ。でエリアだって言ってないんです。エリアの霊と力によって来るって言ってるんです。これ何かというと、エリアのところで働いていた御霊の力が、御霊の働きがこのヨハネにも働くんだよということを言っているんで、エリア本人ではないんだけれども、エリアと似たような働きをこの前もって主が来られる時に行うんだという話なんですね。だからヨハネは否定してます。あなたはエリアですかって聞かれたら、ヨハネの一章、ヨハネの福音書の一章ですけども、バプテスマのヨハネは違いますって言ってちゃんと否定しているんです。でそこでイエス様はそういった意味でイエス様、エリアはすでに来たのですってこう言ってるんです。読むの難しいでしょう。これ皆さん聖書持ってね、ここに書いてますけど、エリアはが来て全てを立て直しますって言ってるんですよ、ね、これから来るんでしょ。まだ来てないんじゃないですか。でもすでに来たのですって言ってるんです、エリアが。これだけ見ると変、超変なんです。イエスも矛盾したことを言ってるんです。でも今からくりっていうのは今の話なんです。エリアの力と霊によってバプテスマのヨハネが 来たのにもかかわらず、そのエリアを受け、そのエリアが来るっていうことを待っているにもかかわらずですよ、この律法学者たちが。彼らはエリアの霊と力によって来た人を受け入れなかったんですよ。でヘロデ・アンティパスが殺しちゃって好き勝手なことしたわけでしょ。でですよ、先駆者がね、前もって行った人がそうやって殺されるんだから、人の子も人々から苦しい目に遭うのですよと。でこのようにしてイエス様はまた十字架にこの苦しみを受けるということに焦点を合わせて、行ったわけなんですね。ちょっと難しい話だったかもしれませんけれどもね、要は簡単に言うと、何がいいかな、分かんないけど、今例えで言うと何だろうね、何がいいかな、分かんないけど例えば、海外旅行行きたいわとかって言ってね、なんで行かせてくれないのとか、なんだかってこう子供がいたとするじゃないですか。そしたら、じゃあグアム旅行でも行こうかって言ってね、グアム旅行なんか飛行機が大変だなとかって、グアム旅行もダメだったらね、なんだよ、そしたらもう海外旅行、ヨーロッパ旅行とかね、イスラエル旅行とか無理じゃないかってね、まあ、そういう感じですよね。エリアが来るなんてことを言ってるけれど もうエリアの霊と力で、ね、来た人を、ね、こんなもう好き勝手にしてるんだったらば、なおさらのことをそんな無理ですよと。そして同時にエリアがこんな目、ヨハネがこんな目に遭ってるわけだから、私がひどい目に遭うっていうことはもうすぐに予測できるんだということであります。罪の現実ですね。14節、彼らが群衆のところに行くと、一人の人がイエスに近寄ってきて見舞いに近づき、こう言った。主よ、私の息子を憐れんでください。転換で大変苦しんでおります。何度も火の中に倒れ、また何度も水の中に倒れました。そこで息子をあなたのお弟子たちのところに連れてきたのですが、治すことができませんでした。栄光のお姿を見て、イエス様の御国の栄光を見て、麓では悪霊によって苦しめられている子がいて、絶望的になっていたという、でこの弟子たちのところに行って直してほしいと言ったのに直せないという状況です。もう落差が激しいでしょ。ガクーンときます。でこれもシナイ山の続きなんですよ。シナイ山でモーセが40日40夜神様から声を聞いて、そして律法を聞いてですね、もういい時を持っていたんですけれどもですね、なんか麓からなんか声が聞こえたんですよね。でヨシュアがですね、近くにいたヨシュアが、戦いの声でしょうか、ヨシュアらしいね、これ戦ったから、アマレク人と戦ったからね、彼ね、戦いの声でしょうかって、あれは違うと、どんちゃん騒ぎの声だって言って、この降りてったら、何ですか、金の子牛を拝んでいて、最悪金の格子事件が起こってたんですよ。この落差現実にあります。でパオロも似たような体験をしました。第三の天に引き上げられたって書いてます。パラダイスに行ったって書いてあるんです。そしたらこの肉体に戻ったんでしょうね、彼がね。そしたらもう肉体にトゲがあったんだと。でどういうトゲかって、まあいろんな議論があるんですけれどもね。でサタンからの使いから与えられたトゲなんだっていうんだよね。でそれで三度取ってくださいとお願いしても、取んないで、むしろイエス様から声があって、私の恵みはこれで十分だよと、あなたの弱さに神の力が完全に働くんだよって、そして弱い時に私は強いと言いますと、弱い時にこそ強いのですと、このようにパウロが言ったわけなんですけれども、こういうなんていうのかな、本当にこのクリスチャンっていうのは ある意味でそういう辛いところを通ります。この本当に素晴らしい働きがあると同時に、まだ贖われてない世界に、罪の中に生きてますから、このその後の悪霊の働きっていうか、この闇の働きっていうか、これをどちらも経験していくようになります。 17節、イエスは答えられた。ああ、不信仰な曲がった時代だ。いつまであなた方と一緒にいなければならないのか。いつまであなた方に我慢しなければならないのか。その子を私のところに連れてきなさい。そしてイエスがその子をお叱りになると、悪霊は出ていき、すぐにその子は癒されたとですね。曲がった時代だと言って、不信仰な弟子たちはイエス様から悪霊を追い出す権限、権威が与えられていました。マタイの10章ですね。午前中にお話しましたけれども、制することができたんですけれども、不信仰のゆえに制することができなかったという、この不信仰こそが曲がっていると、世の中曲がっているというか、時代曲がった時代になっているということなんですね。でキリスト者に対してもこれはチャレンジなんです。キリストにあるあらゆる祝福が備えられているのに、その影響力を周囲に及ぼしていないという状態で、これが不信仰ですね。不信仰によって与えられている力を用いていない、ということで、この曲がった時代ということになってしまいます。で何が起こったのか弟子たちにということを考えますと、午前中もお話しましたが、妬んだでしょうね、おそらくね。なんで3人だけ行ってんのって。あ、ところで、なんで3人だけ選ん、いつも同じ人なんですよ。ペテロ、ヨハネ、ヤコブがね、選ばれてます。でこれつぶさに見ていくと面白くて、ヤイロの娘がよみがえらせるときにイエス様が、であとはゲッセマネの園、11人か、その時イスカリオテの家でいなくなってるから連れてって、でさらに近くにペテロとヨハネとヤコブなんです。でも死ぬことに関わる話ですね。ヤイロの娘、これ死んでいるってことをよみがえらせるでしょ。そしてゲッセマネの園はもちろんそうじゃないですか。これが捕らえられて殺されるわけでしょ。そして今のこの山のところではやっぱりエルサレムで最後を遂げる話をしておられるわけなん、していたんですよね、イエス様、モーセも、エリアもね。だから彼らに神の死と命の法則、死を飲み込む復活の法則ですね、これを知らせようとしたわけなんです。復活を信じるの難しいってよく言いますでしょ。あれね、嘘。復活を信じるのが難しいんじゃなくて、人は死ななければいけないっていうことを受け入れるのが難しいっていう、そっちの方ですよ。復活するっていうのは死なないと復活できないんですよ。わかりましたね。フェイクだったらまずいわけでしょ。偽物だったら全然インパクトがないわけです。死ななければ蘇らないんですよ。で死というものを通って初めて命があって、この復活の力にあやかることができるので、クリスチャンとしてはそこが肉の戦いです。自分が死んでいること、自分に対して自分がもうに対して死ぬことですね。でこれがどこまでできるかなんですよね。午前中お話ししましたけれども、山の中で迷っちゃってさ、もう自分には到底帰ってこれないっていうような時に、おじいさんが現れてね、現地のその時についていけるんですよ。死んでるからもう自分はできないって分かってるから、でもなんかちょっとまた私にはできると思ったら、このおじいさんついてっていいのかなとかって疑いが起こってきたりとかさ、簡単にねできちゃうわけでしょ。でそれ死ぬっていうことが大事で、でそれを3人にお見せになったんです。でもそんなこと何も知らない、3人たちも知らない、本人たちも知らないと思うんだけど、残りの人たちはね、それ寝たんだと思います。寝たんだ。であとはイエス様いないから悪い意味で緊張がなくなったんですよ。悪い意味で、イエス様いないから祈らないっていうことです、簡単に言うと、ね、仕事でもそうじゃないですか。上司がちょっとしばらくいなくなったらなんかやってることがなんかおろそかになってきませんか。人間の肉として姿としてね、罪の姿としてね、それと同じです。祈らなくなった。で結局自分の判断力とか自分のなんかそういう力とかそういうのやってて、突然そういう悪霊の働きを見たら、もうどうすればいいか分からなくなったわけなんです。それから弟子たちはそっとイエスのもとに来ていった。 なぜ私たちは悪霊を追い出せなかったのですか。イエスは言われた、あなた方の信仰が薄いからです。誠にあなた方に言います、もしからし種のほどの信仰があるなら、この山に ここからあそこに移れと言えば、移ります。あなた方にできないことは何もありません。そして、これ書いてないですけど下に書いてますね、21節に、ただしこの種のものは祈りと断食によらなければ出ていきませんと、これを午前の礼拝でお話ししましたので、ぜひ午前の礼拝のメッセージを録音されたものをですね、この帰ってから聞いてください。ここでのレッスンは、信仰というのは自分の信じる力の能力ではなくて、からしだねって言ってますから、ね、ではなくて神の能力です。神と波長を合わせる、周波数を合わせる、心を一つにするって聖書に書いてますね。これ今現代語で分かりやすく言うと、周波数合わせるとかね、波長合わせるとかっていう言葉で言えるんですけど、もうあるんですよ全能の力は。でも信仰を通して神はご自身を表されるわけです。だから私たちがどれだけ信じられるかとか、信じますとかって言って元気な人がいいクリスチャンではないんです。私はダメですとか言っても、でもあえて神様そう言われてますからって言ったら、さっきのできますっていうよりもはるかにすごいことができちゃうわけですよ。フェイスブックでね、こう出てきたのでね、すごくかっこいい文句ありました。一番弱い生徒がひざまずくときに悪魔はなんか怯え上がるって書いてあったんです。だから教会の中で一番なんかもう、大丈夫かなこの子とか、なんだかって思ってて、とかって思ってる人が、ね、もう祈らなきゃまずい、もうできないと思って、もう私はダメってひざまずいた時に、教会の中で一番力強い働きができるわけです。サタンが怯えるって書いてある。でそれ本当素晴らしいなと思う。これからし種のほどの信仰なんですよ。で、行きましょう。彼らがガリラヤに集まっていた時、イエスは言われた、人の子が人々の手に渡されようとしています。人の子は彼らに殺されるが3日目によみがえります。すると彼らは大変悲しんだ。はい、ガリラヤに戻ってきました。そしてね、わかります？今までガリラヤから退いていたって、ヘロデ・アンティパスがヨハネを首切ったって話をイエス様が聞かれてからは退くことが多かったですよね。でそれで、あそこだっけ、ツロのところまで行ったんですっけ、ツロ、シドンでしたっけ。そこでカナン人の女に会って、ね、そしてまた戻ってきて4000人の給食をして、でマガダン地方に行ったけども、なんかそこで天の印をやってからまた戻ってきちゃって、そしてピリポカイザリアに行って、そこも異邦人のところです。でようやくガリラヤに戻ってきました。でもうここからはエルサレムに向かうだけなんですね。ということで、もう一度イエス様がフォーカスを、この焦点をこれなんだということを示すためにはっきりとお語りになったんです。でもですよ、大変悲しいんだって書いてます。だいたい分かってきたんです。これイエス様比喩で言ってないな、例えで言ってないなって、死ぬっていう話、例えで言ってない、本当だと何度も言ってると。でもそれでも次にね、3日目によみがえるっていう話、これはもう論外なんですよ。彼らにとってはもう死ぬっていう言葉を聞いた時に頭が真っ白になっちゃって、皆さん何ですか、緊張してる時とか、こう何かね、間違えた、私のつもりはこれはいやいや、なんか緊張してる時にですよ、ね、何かこう声をかけられたって言ったら、普段はちゃんとできるのに頭が真っ白になっちゃうことあるじゃないですか。だからなんか衝撃を受ける時に次の話もう物理的に聞いてないみたいな、言ってんですよ、声では、音では聞こえてんですよ、ね、でもよみがえるっていう言葉聞いてない。今は後字で思いっきり後字へ後字へ簡単、それでもやっぱりね、本当に生き返ったのかなっていう苦しみ、その頭の中での苦しみがあってもね、悩みはあっても、 当時は、はあでしょ、何言ってんのでしょ。だから全然頭に入ってなかったんです。面白いのはね、不信者である敵の方は頭に入ってたんです。イエス様が有馬のヨセフの墓に入れられて、遺体でしょ。でピラトのところに行ったんですよ、祭司長たちが。でなんかイエスが3日目によみがえると言ってたからね、弟子たちが盗みに来るかもしれないから万兵を置いてくださいって言ったんですよ、ね、敵の方が、不信者の方がちゃんと聞いてんですよ。愛してる弟子たちの方がもう全然もう真っ白になっちゃって聞いていなかった。でようやく何回かに分けてイエス様が懇切、ね、丁寧に現れて受け入れていったわけなんです。で話は面白い話になってきます。24節です。彼らがカペナウムに着いたとき、神殿税を集める人たちがペテロのところに近寄ってきて言った。あなた方の先生は神殿税を納めないのですか。カペナウムのペテロの家にまで戻ってきました。でこの神殿税の話というのはマタイにしか載ってないです。でこういうのは時々あるんですよ。マルコにしか載ってないのとか、ね、あって、マルコにしか載ってないの、ちなみにね、なんか衣、なんだっけ、衣一枚しか、なんだっけ、上にこう羽織ってる、ね、少年がね、こう焚き火いたところで逃げたっていう書いてあるの一文があるんですよね。イエス様が捕らえられた時に、ね、あれマルコ本人だろうって言われてですねその時はまだ少年だったんですよね。でこっちではマタイしか書いてないの。理由分かるね、もう分かってる人は笑ってるけど、マタイ誰、もともと何やってますか、仕事。酒税人なんですよ。やっぱり関心があるんですね、お金のこととか税金のことはね。で神殿税についてですけども、出エジプト記の30章の11節以降に書いてあります。人口調査をするときに魂の償い金、あるいは贖い金というかな、この償い金を主に納めないと災いが来るよと。この自分の魂の償いのための、だから全ての人が、富んでいる人であれ貧しい人であれ、全ての人が払わなければいけない話だったんです。半シェケル、5.7 グラムですか、このまあお金の単位でもありますけれども、でこれが当時は幕屋と礼拝を維持するための財源になっていったんですね。で今これ大事なんですね、この、神の宮に、私たち教会ですよね、神の宮で、その属するという、だから献金しなきゃいけない、そっちの話じゃなくて、僕が言いたいのは、贖い金、身の代金がなければ礼拝さえできないんです。あと滅んでしまいます。わかりますね、身の代金って何ですか。イエス様の命ですよ。イエス様は、この人の贖いの代価と贖い金としてって、このマルコに書いてあるんですけど、それは身代金としてって訳すことができるんですね。誘拐した時の身代金ですよ、解放するためのね。でそれをやって初めて、だから初めて、このイスラエルの者たちとして、生きていくことができるし、そして自分に災いが来ないし、ということで約束されていたんですね。でそれを集めてきたんです。で驚くのはですね、まあ、次を読むと分かるんですが、この税を納める財力がなかったんですね。金なかった、貧しかったんです、イエス様。それでね、今回学んでる時に分かったんですけど、この前ね、ほらマガダン地方から戻ってきて向こう岸行って、でサドカイ派とパリサイ派のパンダニに気をつけなさいって言った時に、パンがないことでいろいろ議論しちゃったでしょ。あれね、かなりね、この細かいお金がないところでこうやりくりしてたんだと思うんですよ。ね、糧食についてなんかね、少ない財源でどうやって細かくやっていくか、ね、宣教団体や教会とか、とにかく福音を携えている者たちにはありがちな話であります。でそこで、何言ってんのお前たち、俺パンについて5000人に給食与えていくつ余ったかい、4000人に給食与えていくつ余ったかいって、 そういうことできないのか、できないってできないとでも思ってるのかっていうことですよね。まあ、ここも似たような話なんです。ですか？似たような話です。主は必ず備えられます。彼は治めますと言った。ね、ペテロらしいね。ペテロらしい。とりあえずイエス様のメンツもあるじゃないですか。治めることできません、金ないですって言えないから、とりあえず言っちゃったんです。で言っちゃって、でもね、これペテロってね、こういうところで信仰生きてるんですよ。とりあえず言っちゃったらね、あとイエス様責任持ってくれるから。そして家に入るとイエスの方から、でもイエスも分かってらっしゃるんですね、先にこう言われた。シモン、あなたはどう言いますか？地上の王たちは誰から、税や貢ぎ物を取りますか、自分の子たちからですか、それとも他の人たちからですか？ペテロが他の人たちからですと言うと、イエスは言われた。ですから子たちにはその義務はないのです。面白いね、イエス様余裕しゃくしゃく。納める本当は必要ないんだよっておっしゃってるんです。でなんでかというとね、神殿税なんですよ、神の家なんですよ。神の家ってイエス様にとっては俺の父ちゃんの家なんですよ。で実際にそう言って怒っちゃったんですね、あのユダヤ人の指導者たちが。宮清めの時、ヨハネの2章の方です。私の父の家を、なんだっけ、あのほら、あの商売の家にしちゃいけないってね、強盗もそうだけど、あのその2章はそう書いて、 2章はそう書いてる、ね、強盗の家に、強盗じゃない、その商売の家にしちゃいけないって。でそっちに怒ったんじゃないんですよ、そのユダヤ人の指導者たちは。じゃなくて、神の礼拝の場所を俺の父ちゃんの家って言っちゃったことなんです。でここも同じ意味なんです。子供は免税です。子供、王の、ね、でこの自分の臣民っていうのかな、このそこにいる者たちがこの税を納めなければいけないんですけれども、子供はその納める必要は当然ないわけで、同じように神の神殿に、ね、のその神の御子ご自身、そしてそれに連なる養子縁組みたいになっているペテロたちは納める必要はないんですね。でもつまずかせないようにって言ってます。つまずかせないように、あ、それが次に出てきますね、つまずかせないようにっていうのは。ちょっと読みますね。しかしあの人たちをつまずかせないために、湖に行って釣り糸を垂れ、最初に釣れた魚を取りなさい。その口を開けると、スタテル銀貨1枚が見つかります。それを取って私とあなたの分として納めなさいと。いやー面白いですね、このつまずかせないようにって。ね、神殿税を払わないユダヤ教のラビなんて言ったらね、超スキャンダルですよ。でこんなことでイエス様のミッション使命が邪魔されるようなものであるならば払っておきましょうと。なんでこの大義のためにこんなつまらないことでね、向きになる必要があるのかということで、これね、社会的な責任としてクリスチャンで適用できます。ペテロがユダヤ人にもギリシャ人にも神の教会にもつまずきを与えないものになりなさいとこう言ってるわけなんです。必ずしも罪とは言えないもの、グレー、灰色の部分っていうのはあるわけなんです。もちろん罪を犯していいなんていうことは一切ありません。そして何かこの義務を果たすっていうことについてもやらなくてもいい、クリスチャンとしてはね、言うものはワンさかありますが、自由ですから。今までしきたりでやってるものってあるじゃないですか、それやらなくていいんですよ、ね、けれども、やっていましょうと、行きましょうというのがこの話です。でスタテル銀貨1枚ですけども、1シェケルに相当するんですね。だからペテロの分とイエス様の分です。で、ね、このイエス様のユニークさはペテロの、まあ、釣りね、釣り。あのカペナウム遺跡行きますと、ペテロの家あるんですね。ペテロの家があって、もう歩いて50メートルかな、くらいのところにも海岸があります。海岸というか湖のほとりがあります。でそこ行ってるようだと。でペテロの職業じゃないですか、もう得意とするところでしょ。ですごいもう金がなくて、しかしなんかどかたで働かなきゃいけないかなとか、それは俺前はねこの職業やったんだけど、じゃあそれに戻ってやらなきゃいけないのかなっていうのはあるわけじゃないですか。でもすごいのは、イエス様のすごいのは、恋に思った魚を釣ることができるよと。しかも2人分の、ちょうどイエス様とペテロの分の2人分の1シェケルの、ね、該当するこれ、これローマの硬貨かな、ね、ギリシャかな、どっちか、硬貨なんですよ。ここにね、栄光のイエス様のあのすごい力が垣間見るんですよね。イエス様は王なんです。王なんです。
でも1シェケルのお金もなかった王なんです。しかし巨額の金を持ってらっしゃいました。意味わかります？魚をも含む自然界を全部所有しておられ、全部支配しておられ、いかようにでもお出来になる方です。しかしそれをご自分のために用いられませんでした。あのサタンが言ってきたでしょ、この石をパンに変えなさいって。ご自分のために用いられませんでした。そのような貧しさの中で、癒やしい状況の中で、そのような本当にある時は苦しみの中において、イエス様はその苦しみに耐えることができる、または必要を満たすことのできる形であらゆるものをお持ちになって満たすことのおできになるお方なんですね。なので私たちの生きている世界っていうのは、力や金を持ってこうやっていくか、あるいは貧しくなっていくかっていうことで、クリスチャンをともするとですね、このなんていうの、ちょっとこう偽りの霊性っていうのかな、偽りの霊的っていうのがあるんですね。貧しくなれば霊的だとか、なんかこういうなんかクリスチャンがあるじゃないですか。ね、弱い方がなんかかっこいいみたいなね。でこれも一種の甘えなんですよ。そうじゃない。このどっちかっていうのがこの人間の考え方なんですけども、イエス様は神が人となられた方なんです。この全能の神が全ての富と力と知恵を持っていらっしゃる方が、人間の、しかも人間の世界の中でも弱い中にいることによって、全ての人がイエス様のところに近づくことができるようにしてくださったわけなんです。皆さんの中で葛藤がある。まあ私も葛藤があります。この山に登ったかと思うと、なんか谷に下ってったら闇があったっていうね。山谷って。でもこれはね、ノーマルなんですね。神の子としては。ノーマル。正常っていうことですね。ノーマルね。正常です。お祈りしましょう。天のお父様ありがとうございました。イエス様のこの働きを見ることができて感謝いたします。午前中のこの習ったことと合わせて、イエス様からし種のほどの信仰ですから、これをしっかりと祈りと断食によって、この種のものはと言っている時に本当に私たちは断食もするほどの祈りに専念しなければいけないこともあるでしょう。私たちは自分のなんとかやりくりでやっていこうとしてしまって、愚かなことをしてしまうものでございます。しかし本当にあなたがに祈ることによってのみ、あなたがこの全能の力を働かせてくださいますから、そのことを期待してこの1週間も歩ませてくださいますようよろしくお願いいたします。主よ、そして本当にこの1週間、本当少しでもそのイエス様の中にいることができますように、近くにいることができますように助けてください。近くにいさえすれば何とかなります。感謝してイエス様の皆によって、すべての栄光をあなたにお返ししてお祈りします。アーメン。アーメン。